皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第495回目。本日の放送は前回の金田さんからのご紹介で、猪俣さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは猪俣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の金田さんからのご紹介ということで、猪俣さんにメッセージがあります。はい、また清流会でお会いできたらいいなと思ってまして、子供小さいのでその辺のお話も聞きたいなと思っております。またゴルフ好きだということで、自分の趣味を生かして物販をやられてるそうで、その辺のお話も聞きたいと思ってます、だそうです。
あ、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、はい、
清流会で、はい、お会いしてと、はい、
清流会濃いですね。
そうですね。
ねえ。
いろんな出会いが、はい、
あって、刺激があっていいですね。
あ、本当にそうですね。
ね。
はい。
はい。じゃあ、金田さんとも、いろいろとこう、仲良くしてるってことですね。
あ、そうですね。うん。だから年齢が近いんですけど、僕の子供今、2歳と6歳なんですけど、金田さんはもう、お孫さんが。
って言ってましたよね。
うん、わーとかっていう話
を。まあ、子育ての先輩でもあり、同世代の、子供が、孫がいるという。そうですね、いろいろ、あれじゃないですか、そういった、話でも盛り上がるんじゃないですか。
あ、そうですね、はい。盛り上がりますね。はい、
あれ、女の子って言ってましたもんね。
あ、ですね。はい。
うん、まあ。そういった話題もね、今だからできる話もあるでしょうから。
うん。そうですね。
わかりました。では、猪俣さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい。では、猪俣さん、まずは自己紹介の方からお願いいたします。
あ、はい。名前は猪俣智美と言います。はい、今、48歳で、はい、神奈川県の相模原、市に住んでます、
う
ん、
はい、
で出身の方は山梨県、になりまして、
はいはい、
今、家族構成は妻と先ほど言った娘2人、6歳と2歳になります。物販の方はですね、2021年に、うん、入会しております。
はいはい
はい、はい、
でありがとうございます。
物販歴、はい、でいきますと、
うん、
2018年ぐらいに副業で、うん、始めたっていうところからになります。うん、はい、
はいはい。っていう感じですかね。
はい、で感じで、ただまあ本格的にというかちゃんとって言いますか、
うん、
こういった形で今は総代理を、うんうん、メインにやっておりまして、それが本当に最近なんですけど、
うん、
2024年ぐらいからやり出して、
うん
うん、なのでその辺からしっかりこう LP とか、
うんうん、
まあ、やり出してっていう感じになります。
うんうん、なるほど、なるほど。なるほど。はいはい。今回ね、猪俣さん、自己紹介でいろいろこう、書いてくださったんですね。わざわざありがとうございます。
ああ、いい、
初めて。うん、学生時代から現在に至るまで書いてくださったんですけど、はい、せっかくなのでこの辺もちょっとお話聞きたいなと思ってます。
ああ、はい、はい。
多分ね、清流会の人もこの辺知らないじゃないんですか。清流会で仲良くしている人たちも。
そうですね。確かにそうですね。細かくは。なかなか、
そうですよね。
時間も、はい、限られてるんで、
話を
してないですね。
なんと学生時代、甲子園に出場した経験があるという。
ああ、はい。まあ、ね、僕は高校2年の時で。
うんうんうん。
はい。僕、その時はちょっと補欠でしたけど、夏の甲子園で、
うん、
はい、出場しました。
野球球児だったんですね。
はい、そうですね。もう大好きで、野球が。
ねえ、いや、甲子園に出場して、どうでした甲子園、その時。
いやーもう、なんか、やっぱすごい。
すごい。
すごいっていうか、まあ、広いっていうのが印象でしたね。はい。で、まあ、甲子園練習では、グラウンドの中に入って練習してたんですけど、あ、やっぱ全然県大会でやる球場とは違う感じで。
あ、もう、もう興奮してしょうがなかった。
めちゃくちゃ興奮しましたね。
そうですよね。だって野球球児の憧れの場所ですからね。
そうですね。本当に。
ね、で、その後は、まあ、大学に進学して、中国語学科に在籍、北京に1年留学。
あ、そうですね。はい。
アメリカに半年留学ということで、結構こう、海外に関してはもう、何ですか、もう、いろいろこう、外に出てくの、この頃からこう、意識してたっていうか、興味あったっていう感じですかね。
あ、そうですね。海外、特になんか、アメリカが、すごい憧れじゃないですけど、英語がなんか好きで、はい、でちょっと大学はいろいろあって、あの、中国語学科っていうところなんですけど、まあそこでも、あの、中国語に触れて、もうこれは、あの、中国に住むしかない、住むっていうか行くしかないって思って、1年留学して学、
なるほど、
帰ってきたんですけど、やっぱアメリカに、あの、社会人になる前に、アメリカにも、あの、旅行じゃなくて、しっかり住んでみて、あの、現地の、あの、生活感というか、いろいろ学びたいなと思って、まあ、ちょっと、1年間休学して、バイトを半年間して、お金貯めて、アメリカに、
はい、
したって感じです。
これ、なかなかでも、まあ、中国に留学して、さらにアメリカに留学するって、なかなかだと思うんですけど。
はいはい。
うん。もう、これはあれですか。もう、自分のその、あの、大学に入った時に、もう、これとこれはやりたいな、やりたいみたいな感じ であったわけですか。こういう海外留学っていうか、北京留学、アメリカ留学っていうの
は。あ、そうですね、もう。まあ、中国語学科に入ったんで、まあ、中国語は、あの、覚えなきゃっていう中で、はい。日本にいても、なかなか覚えられない環境が、機会がなかったんで。
そう言いますもんね。そうそうそう、そう、
は
い。
なので、もうこれは行った方が絶対いいと思って、行って、ですね。はい。
今も中国語は喋れるんですか？
今は、もう、だいぶ使ってないので。
忘れちゃいました。
そうですね。中国に行けば、ちょっとしたのは喋れると思うんですけど。まあ、もったいないかな。もったいないことしたな、とは思ってますね。
ね、今、ね、結構、物販の中では中国輸入やってる方多いんでね。
ええー、そうですね。で、僕も中国 OEM やってれば、結構、中国とかに行って話す機会もあったと思うんですけど。
んですよね。
ああ
、大学卒業後、二輪車、トラック部品の製造会社の営業をやってたんですね。
そうですね。日系の、あの、はいはいはい、そうですね、製造会社で、がっつり営業を学ばせていただいて、
ヤマハ発動機とスズキの営業を担当してたということで。
はい。そうですね。もう浜松に10年間ぐらい住んで、ヤマハ発動機が岩田、浜松市のすぐ横にあって、鈴木は、はい、あの、浜松市にあるんで、
あ、そうなんだ。
はい、営業所に住んで、両方営業してたって感じですね。
なんか、あの、男性から見たら、なんかすごい楽しそうな、こう、イメージがあるんですけど、どうだったんですか、このサラリーマン自体は。結構大変でしたか？
大変でしたね。っていうか、まあ大変でしたけど、楽しかったのも楽しかったですね。浜松とか、住んだことがなかったところに住んで、はい。初めの1、2年は、まあ、 誰も知らない人の中だったんですけど、やっぱりそこでも野球をやったりして、うん、地元の人と。
ああ、そうなんだ。はい、なるほどね、うん。社会人野球みたいな。
そうですね。社会人の草野球チームを紹介してもらって入って、で、
なるほど、
地元の人たちとすごい仲良くなって、はい。そういう楽しみとか、いろいろ。で、はい。ヤマハ発動機さんの、海外進出に合わせて、いろいろ、タイとかインドネシアとか、出張にインドとか、行けたっていうのも良かったですし。
ねえ、だって日本を代表するね、車のメーカーと、バイクのメーカーですもんね。
そうですね。
ねえ、ヤマハとスズキだね。
うん。
うん、ヤマハのバイク乗ってましたよ、私。二十歳の頃。
ああ、そうなんですか。
うん、そうですか。
ただちょっと僕、その時の会社が、作ってたのがブレーキなんですけど、ドラムブレーキって言って、今はもうディスクブレーキが主流だと思うんですけど、ドラムブレーキっていう、ちょっと古いタイプのやつを作ってたので、どんどんやっぱり売り上げが会社としての、いうのが下がってって、はい、なかなか新しい商品も出なくてっていうので、なかなか状況は厳しいっていうのがあって、いろいろ、考え始めてた。
なるほど、なるほど。で、山梨に戻って、山梨の本社に戻って海外し、推進部署。で、タイ、インドネシア、インド、台湾。
そうですね。
これは、日本、
まあ、これが
日本にいながらの、
いながらですね。
の、ってことですか？なるほど、なるほど。
はい。
でも、出張とかに、出張に行くわけですか？でも。
あ、そうですね。それぞれ出張で。そうですね。タイとかはなんか営業所を開設したいから、ちょっと調査行けって言われて、の、半分、2週間タイに行って、2週間日本戻ってきて、また次の月にも2週間タイに行ってっていうのを、4、5ヶ月間続けてたですかね。
なるほど、なるほど。で、ここの頃から海外の仕事に携わってきて、次に転職されるわけですね。
ああ、そうですね。
ああ。
はい。もう英語がやっぱり好きだったんで、英語で、はい。仕事ができるようになりたいっていうのがあって、はい。で、まあ、よくよくなんか自分で、仕事したいっていうのも思ってて、英語を使って。
なるほど、もう、独立、はい、したいっていう、あれは芽生えてたんですね、じゃあね。
気持ちが、はい、もう、この
頃があって。なるほど、なるほど。
なんで、英語をもっとレベルアップ、知っておくべきかなって、その時思って。
なるほど、はい。じゃあ、あえてそういう、外資系の会社に入って。
そうですね。
なるほど、なるほど。で、次に、ようやく副業開始されるわけですね。
そうですね、そこで、その、外資系に移った時に、横浜の会社だったんで、相模原にその時に引っ越してきて、
ああ、なるほど、なるほど。
たら、こう、いろいろ情報とか、入ってきて、まあ、副業っていう形で物販を、はい。
なるほど、なるほど。大竹さんと大菅さんの無料セミナーに参加して、輸入転売、の副業を始めるっていうことですね。
そうですね。はい。その時なんかね、インターネットで探して、で、竹さんと大塚さんのやつがなんか見つかって、とりあえず無料セミナーに参加してみようと思って、参加して、そこで出会った、一緒になんか来てた人に、声かけて友達になってもらって、で、そしたらその人が海外の輸入転売をやってて、
なるほど、なるほど。
で、いろいろ教えてくれて、で、僕もやってみたっていう。
なるほど。それは、その海外はどっから仕入れたんですか？
その時は、ドイツとイギリスからですね、アウトドアの商品を仕入れて。
はいはい、仕入れて、はい。で、プラットフォームはどこで販売したんですか？
は、アマゾン。
アマゾン。なるほど、なるほど。はい。 もう価格差を調べて。
あ、そうですね、まさに。はい、価格差調べて、はい。で、海外の、サイトを見て、価格差取れれば、それを輸入するみたいな、形ですね。
そうですね。で、副業しながら、物販会員になったわけですか？当時は。
そうですね、はい。副業をその時して、やってて、もう英語使ってやりたいっていうところあって、こう、海外の商品ずっとアウトドア見てて、で、その時、その時は知らなかったんですけど、上野さんっていう、物販の、会員さんで、やられて、粗大にやられてるところで、その商品を僕は、知らずに、ドイツのそのメーカーに、取引交渉をしたんですよ、ね。
なるほど。なるほど。
で、そしたら、もう総代理、日本でしてる人がいて、上野さんっていう人だから、そっちに問い合わせしてくれって言われて。
ああ、そうなんだ。もう、名前も教えてくれたんだ、上野さん。
あ、そうですね。アドレスと、メールアドレスと。教えてくれて。
あ、そうなんだ。
はい。で、上野さんに、問い合わせをしたんです。
面白い流れだ。
で、それで、上野さんから、当然ですけど、総代理なんで、おろすことはできませんって言われて。
そうですよね。
そう、当然なんですけど。で、はい。そこで、ただ僕も上野さんみたいなことがもう、どうしてもしたいんですっていう話を、はい、そこで電話でですね、しましてですね。
そうなんだ、すげえ。
はい。で、そしたら、上野さんが、物販っていうコミュニティがあるので、そこで勉強したら、いいと思いますよっていうふうに。
ええー、上野さん超優しいじゃないですか。
いや、もう本当に、ここの時がなければ、今はないっていうぐらい、もう本当に感謝しかないですね。
こういうきっかけで物販入る人もいるんですね。
そうですね。
面白いですね。なるほど。で、2021年に物販に入会すると。
はい、
上野さんきっかけで。
そうです。
で、22年翌年には脱サラをするわけですね。
はい、そうですね。はい。
はい、はい、はい。もう、満を持して。
そうですね。ただ、まだ、物販に入会はしたんですけど、まだサラリーマンだったんで、
はいはいはい。
あんまりオフ会とか、
うん。
んなところに行ってなくて、で、ただなんか、このままじゃサラリーマンずっとやってても、年齢も年齢だし、勝負もできなくなる。もう、ここが最後のチャンスだと思って、15歳で妻を説得し、総代理を取るんだって言って、サラリーマンをやり直しです。サラリーマンやってるとそこもうすごい忙しくて、
ねえ、そうなんですよね。
はい。それで、まあその当時は総代理もこう展示会とかに行って交渉すべきっていうふうに、ちょっと思ってて、一人で。なので、もう、サラリーマン辞めないともういけないし、っていうところでもう、辞めようって言って。
あ、そうですか。
はい。
もう、でもまだ、この物販入会して、あれでしょ？その前の年に物販入会してるんですけど、まだ、こう、本格的にやってる感じじゃなかったわけですよね。
そうですね。まだ本格的には、
できてない。そうですよね。
はい、
そうですよね。
はい
はい、EC の方で、もう生計立てるぐらいの売り上げがあったわけでもないですもんね、これ。
わけじゃないですね。
ですよね。むしろ、はい、そうですよね。
むしろ、副業開始した時は、そこそこあったんですけど、この、物販入会して、 会社辞めるってなった時には逆にこう、円安だったり物価高だったりあって、その輸入転売っていうのが全然利益が取れなくなって、むしろ全然生活、それで生活はできる状態ではない状態で会社を辞めるっていう。
そうですよね。
はい。めちゃくちゃ無謀な。
そうですよね。あの、熱量はあるんだけども、その気持ちが先に行っちゃって、
そうそう。
実績が伴わないみたいな感じですもんね。
もう気持ちだけですね。
ですよね。で、それで気持ちで奥さんを納得させたみたいな感じですもんね。
そうです、そうです。
ね、今聞くとね。はい、だから、はい、正直に書かれてるんですけど、脱サラ失敗って書いてあるんですよね。
もう、多分、同じような状態の人がいたら、もう会社辞めろと言わない
です。ああ、なるほどね。そう。で、総代理を取れそうになったが、サンプルを確認していくうちに日本市場に合わないと。残念。
そうですね。
路頭に回る、焦る。国内セドリーやったんですね。
そうですね。ちょっともう僕はアメリカの展示会で絶対取れるっていう、なんか知らないですけど、時間が、その時は、なんかあって、で、アメリカのコロラドに行って、
行って、
はい。で、いい交渉もできて、
ああ、交渉できたんですね。
ああ、そうですね。で、もう総代理やろうかっていうぐらいの話になったんですけど、日本帰ってきてサンプル、取り寄せて、まあ、チェックしていくうちに、ちょっと大きかったんですね。アメリカの商品だったんで。
ほうほうほうほうほう。
はい。チェアだったんですけど、その時は。
はいはいはい。
オドダーだったんですけど、ちょっと日本市場には大きすぎて。
なるほど。
これは、ちょっと思ったより違ったなっていう風になってきて。やっぱ展示会行くときやっぱ気持ちが、こう。
高ぶっちゃってね。
高ぶって、で、よく、その商品もよく見えて。
見えちゃってね。
そうですね。
いざ帰ってきたら。
そう、冷静になってみると、いやいやいやってなって。これは、仕入れしてもちょっと危ないからやめようって思って。で、そこで、やめちゃったら、そう、絶対取れると思、やれると思ってたのが、あ、ダメだってなって、あ、やばってなって。あ、これ俺何したらいいんだろうってなって。
なるほど。
で、家族もいるし、やっぱ、
まあ、がないとね、
じゃないですけど、もうお金がないとって思って、もう焦って、
セドリ始める。
現金化できる、セドリ。
まあ確かに手取り早いっちゃ手取り早いですからね。
そう、やったんですけど。
うん。
うん。まあだけど、まあそこも、当然ですけど、その簡単な話じゃなく。毎日のようにこう、外に出て、商品見たりして、やってるうちに腰を痛めたり。
やっちゃったんですね。
やっちゃって、動けなくなって、ああ、ダメだ、やばいって。
これがじゃあ、あれですね、最初の壁だったわけですか？
これは本当にもうちょっとどうしていいもか、あ、やば、終わったかもっていうような。
家族もいるしね。
そうそうそう。
ああ
、ってなって。で、そこで、もう、なんか今まではこの物販のウェビナーだったり、オフ会も、まだ全然実績もなかったんで、こんなやつがそういうところに顔出しても、なんか、話が合わないとか、なんか話ができないんじゃないかっていう思い、ちょっとあって、恥ずかしさというか。なので全然参加してなかったんですけど、はい、もうこんな状態になったんで、もう、もう生きるか死ぬかだから、そんな恥ずかしいとかなんとかなんて言ってられない
と。言ってらんないと。
とにかく行って、いろんな人のアドバイスというか、聞こうと思って、ウェビナーとか、参加し始めた。
はいはい。もう、もう一から学ぼうみたいな。
あ、そうですね、もう。とにかく、もう、行くしかない、みたいな。
なるほど。
感じですね。
で、物販ウェビナーに参加し始めて、いろんなこう、コネクションというか、つながりができて、
そうですね。
で、黒田さんとつながるわけですか。
あ、そうですね。 それもちょうどウェビナーで黒田さんがいらっしゃってて、
うん、
でそれを聞きに行ってて、でその後の懇親会で、うん、黒田さんが総代理のコンサルをやってるっていうのを初めてそこで知りまして、
うんうん、
聞いて、
うん、は
い、で僕も総代理もともとやりたかったんで、
うんうん、
黒田さんに話して、
うん、
はい、それでコンサルにちょっと入るようにやらせていただきましたね、はい、
なるほど。で、大好きな商品を、自分の趣味の商品をリサーチして。
そうですね。
はい、
とにかく、売るものがなかったんで、
うん、
何を、
うん、
どういう、なんか、売る玉をも、とにかく持たないと始まらなかったんです。うん、ですけど、うん、そこをどこのジャンルのどういうものをやっていいのか、
うん、
ここでいろいろ、まあ、市場とかも調べながら悩んでる。たんですけど、うん、黒田さんのコンサルに入って、まあ、とにかく、うん、まずは自分の大好きなことというか、好きなことをっていうので始めるのが一番いいと思いますっていうのをアドバイスいただきました。
それは黒田さんからのアドバイスだったんですね。
そうですね、そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。自分の趣味、はい、大好きなものを。
そうですね。
それをとことん調べなさいと。
あ、そうですね、うん。で、僕、ゴルフが大好きなんで、
うんう
ん
うん、
じゃあゴルフのちょっと関係でっていうことで選べまして、
うん
で、はい。アメリカのブランドで、とてもいいブランドがあって、
で、すごいじゃないですか。こっから、総代理、ちゃんと取ったわけですね。
あ、そうですね。
すごいじゃないですか。
はい。もう、本当に、黒田さんのアドバイスと。はい。
あと、これ、総代理取った時の気持ちどうでした？
いやーもう、めちゃくちゃ嬉しかったですね。
嘘でしょうね。
はい、やっとちゃんとした商品に出会えたという。
出会えたと。なるほど。これは、どういう感じでリサーチしてたんですか？
いやもう。
この商品に出会うまでは。
いろいろアマゾンを、海外のアマゾンを調べてですね。
ええー。
はい。で、その中で、良さそうな、
うん、
レビューが良かったりとか、
はいはいはい、
そういうのを調べて、そのメーカーに直接メールを打って、
メールして、はいはい、はい、
で交渉をしていくっていう流れになりました。
これ何社ぐらいメール送りました当時？
ですね、この時僕すごい運が良くて、
うん、
10社ぐらいやって、
うんうん、
今そのところに当たってたんですけど、
送率高いじゃないですか。
そうですね。本当だったらもっとたくさん
聞きますよね、そういうふうにね。
はい。そうですね。50、60とかね。
ね、なかなか取れない人は取れないみたいですもんね。
そうですね。僕もそれをやる。
返事すら来ないみたいな。
そうですよね。
はい、うん。へ
え。それぐらいはやるつもりというか覚悟はしてたんです
けど。覚悟はしてたんだ。
はい。
その時の、英語で返ってきたそのメッセージの内容はどんな感じだったんですか？
ああ、なんか、
うん、
面白い、なんていうんですか、うん、興味深い提案というか、をくれてありがとうっていう感じで、
はいはいはい。
言ってくれて、ただ、
うん、
こういうことを、
うん、
どうだとか、すごい質問がめちゃくちゃいっぱい来て。
ああ。
はい。
君は何をやってる人だったか。
そうみたいな。そうですね。もう、細かいというか。
うん。
ビジネスでどういう、こういうことが
あ
って、
前
はどうするつもりだとか。
なるほど、なるほど。
うん。で、販売価格いくらにして、その内訳を教えようとか。
うん。
こういう細かく。うん。来て、で、それを一つ一つ全部答えて。
答えたら、
はい。やったら、じゃあお前に任したい。
任せた。はい、だってこう失礼な言い方かもしれないですけど、まだ実績なかったわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうですよね。
はい。
なんなら初めての総代理みたいな感じでしょ？
ああ、そうですね。
そうですよね。
はい。
で、その辺の実績ない部分に関してはどんな感じで説明したんですか？向こうには。
そこに関しては、ちょっと何、うん、て言うんですかね、少し実績はあるよっていうことは
言ってましたね。
はい。全く初めてだよとはちょっと
言わないで。
さすがに言わずに。
そうですよね。素人から出しちゃったらまずいですね。
そうですね。はい。なので日本でこうアマゾンとかの医師をやってるっていうことを言いまして。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。